最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年1月26日月曜日、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今日1月26日は文化財防火デーなんだそうです。これは1949年の今日、奈良の法隆寺にある金堂、その壁画が火災で焼損してしまったことをきっかけに制定された日なんですって。歴史的な建造物や美術品を火災から守ろうっていう意識を高める日なんですね。乾燥する季節ですし、私たちも身の回りの火の元には十分注意したいですね。さて、今日のポッドキャストではまず最新の天気予報から。また強い寒波がやってくるみたいです。その後、私たちの生活に欠かせない iPhone の未来に関する噂、それから AI アシスタント Siri の大きな進化についてお話しします。さらに後半は、開発者の皆さんにはおなじみの GitHub コパイロットに関する新しい SDK や、ちょっと意外なコストの話、そして最後に最近よく聞く AI 疲れというテーマについて深く掘り下げていきたいと思います。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの生活に直結するお天気のニュースからいきましょう。ヤフーニュースによると、今週末の29日から30日にかけて、再び強烈な寒気が日本にやってくる見込みだそうです。先週も今季最強最長寒波の影響で、特に北日本から北陸にかけては記録的な大雪になりましたよね。記事によると、石川県の金沢市では6時間の降雪量が37センチと観測史上1位を記録したそうです。すごい雪ですよね。札幌市でも積雪が4シーズンぶりに1メートルを超えて、1月としては2000年以降で最も多くなったとか、青森の菅湯では積雪がなんと457センチ、4メートル半ですよ。想像もつかない世界です。この大雪の影響は今日の朝まで続く見込みで、特に東北では最大70センチの降雪が予想されています。日中は一旦雪は落ち着くみたいなんですけど、油断は禁物です。記事が警告しているのは、29日の木曜日から30日の金曜日にかけてやってくる次の寒波です。これが今回と同じレベルか、それ以上に強くなる可能性があるそうなんです。すでにたくさん雪が積もっているところに、さらに積雪が急増する恐れがあるので、雪崩や屋根からの落雪には本当に注意が必要ですね。さらに2月1日には関東に雪をもたらすことがある南岸低気圧が東に進んでくる予報も出ているので、今後の情報にはこまめに注意を払うようにしましょう。寒い日が続きますが、皆さん暖かくしてお過ごしくださいね。
さて、こんな寒い日はお家でスマートフォンを触る時間も増えるかもしれませんね。というわけで、次はみんな大好き iPhone の未来についての噂話です。 Mac ルーマーズに2年後のモデルになるのかな、 iPhone18 Pro に関するリーク情報が掲載されていました。今回の噂の的は、画面の上部にあるダイナミックアイランド。 iPhone14 Pro から導入されたカメラとかセンサーが収められている黒い部分ですね。これが iPhone18 Pro ではさらに小さくなるんじゃないかという話なんです。リーカーのアイスユニバースというアカウントによると、その横幅が現在の iPhone17 Pro モデルに比べて約 35% も狭くなる可能性があるそうです。具体的な数字で言うと、現在の約 20.7 mm から約 13.5 mm にまで縮小されるとのこと。 35% って結構な変化ですよね。見た目の印象もかなり変わりそうです。じゃあどうしてそんなに小さくできるのかというと、フェイス ID、つまり顔認証のためのセンサーの一部がついにディスプレイの下に埋め込まれる技術が採用されるからという見方が強いようです。以前から噂はありましたけど、いよいよ現実味を帯びてきた感じですね。ただ記事によると、今年搭載されるのはフェイス ID のセンサーの一部、透光イルミネーターっていう部品だけで、インカメラの穴はまだ残るみたいです。
なので完全な全画面ディスプレイになるにはもう少しかかりそう。ディスプレイ業界の専門家であるロス・ヤングさんによると、この小さくなったダイナミックアイランドは少なくとも2027年まで続くとのことなので、本当に何もないシームレスなディスプレイの iPhone が登場するのはまだ数年先になりそうです。でも着実に進化している感じがしてワクワクしますよね。
ハードウェアの進化も楽しみですが、ソフトウェア、特に AI の進化はもっと楽しみかもしれません。 925Mac が報じたところによると、 Apple は iOS27 で AI アシスタントの Siri を大幅に刷新する計画があるそうです。なんと今までの Siri のインターフェースを ChatGPT のようなチャットボット形式に置き換えるんですって。ブルームバーグのマーク・ガーマンさんからの情報で、コードネームはカンポスと呼ばれているそうです。今までのシリって一問一答形式で会話が続かないことが多いじゃないですか。それがもっと自然な対話ができるようになるということなんですね。これは大きな変化ですよ。具体的に何ができるようになるかというと、ウェブで情報を検索したり、文章や画像を作ったり、長い文章を要約したり、アップロードしたファイルを分析したりと、まさに生成 AI の得意なことが一通りできるようになるみたいです。すごいのはこれが OS、 つまり iPhone のシステム自体に深く組み込まれること。例えば写真アプリで去年の夏に海で撮った友達が笑ってる写真を探して明るく編集してみたいに、声で複雑な操作を頼めるようになったり、メールアプリを開いて〇〇さんとの次の打ち合わせの予定をもとにリマインドのメールを書いてなんてことも可能になるかもしれないんです。 Apple の純正アプリ、メールや音楽、写真、ポッドキャストなどあらゆるアプリと連携して声だけでいろんなことができるようになるって、想像しただけで未来感がすごいですよね。この新しい Siri は今年の6月に開催される開発者会議 WWDC で発表されて、9月に正式リリースされる見込みだそうです。これは今から楽しみで仕方ないですね。
未来の iOS の話もワクワクしますが、今使っている最新の iOS にも便利な機能はたくさんありますよね。同じく 925Mac に最新の iOS26 で追加された機能の中で、記者の人がほぼ毎日使っているという4つの便利な機能を紹介する記事がありました。派手な機能じゃないけど、使ってみるとじわじわ来るみたいなやつですね。1つ目はメモアプリのアダプティブトゥールバー。キーボードの上に出てくるツールバーが状況に応じて自動で変わる機能です。普通に文字を打ってるときは太字とか下線、複数の行を選択したらリスト作成のボタンが出てきたり、賢いですよね。いちいちツールを探さなくていいので地味にストレスが減りそうです。2つ目はプレビューアプリ。 Mac ではおなじみの PDF とか画像を見るためのアプリですね。これがついに iOS にも登場しました。何が便利かというと、例えばファイルズアプリでファイルを探しながら別の PDF をこのプレビューアプリで開いておくみたいなことができるんです。複数の資料を見比べたいときに画面を行ったり来たりしなくて済むのは、特に iPad とかで作業するときにすごく便利そう。3つ目はヘルスケアアプリのスリープスコア。睡眠の質を点数で示してくれる機能です。 Apple Watch のアクティビティリングが運動のモチベーションになるみたいに、睡眠スコアが良いと嬉しいし、低いと今日は早く寝ようって思いますよね。睡眠時間、就寝時間、中断回数の3つの指標で評価されるのも分かりやすいです。私もこれ毎朝チェックしてます。そして4つ目がマップアプリの AI サーチ。検索機能が Apple Intelligence で強化されてもっと賢くなりました。近くにあるテラス席があって評価の高いイタリアンみたいな、ちょっと曖昧で複雑な検索も理解してくれるようになったんです。これは本当に便利で、お店探しがはかどりますよね。皆さんも iOS26 のこれらの機能をぜひ使ってみてください。
さて、ここからは少し専門的な
開発者の皆さん向けの話題に移っていきましょう。パブリックキーに GitHub Copilot に関する興味深いニュースが掲載されていました。 GitHub Copilot SDK のテクニカルプレビューが公開されたというものです。 GitHub Copilot はコードを書いてくれる AI として多くのエンジニアにとって手放せないツールになっていますよね。今回の SDK、つまりソフトウェア開発キットは、そのコーパイロットが裏側で使っている AI エージェントの機能を自分のアプリケーションに組み込めるようにするためのものなんです。AI エージェントっていうのは、自律的にタスクを計画して実行してくれる AI のことですね。普通、AI エージェントを自分で作ろうとすると、AI との対話の文脈を管理したり、外部のツールと連携させたり、セキュリティを確保したりと、ものすごく手間がかかるんです。でも、この GitHub Copilot SDK を使えば、そういった面倒な部分を全部お任せできちゃう。すでに Copilot で実績のある AI エージェントの基盤を、Node.js や Python、Go、.NET といった主要なプログラミング言語から簡単に呼び出して使えるようになるんです。記事ではこの SDK を使って作られたアプリケーションの例として YouTube のチャプター自動生成ツールや AI と対戦できるゲームなどが紹介されていました。これを使えば開発者はもっと創造的な部分に集中してユニークな AI 搭載アプリを素早く作れるようになりそうですね。これは開発の可能性を大きく広げるアップデートだと思います。
GitHub ラボの新しい SDK の話が出ましたが、今度はそのコパイロットのコストに関する目から鱗な記事を前からご紹介します。タイトルは GitHub コパイロット CLI は GPT-5.2 コデックス X-Hi に複雑なレビューを依頼しても1回4円。4円ってすごい安くないですか？この記事によると GitHub コパイロットの料金体系は他の AI サービスみたいに使った分だけ課金されるトークン制じゃなくて、プレミアムリクエストっていう独自の単位で課金されるそうです。この仕組みをうまく利用するのがポイントなんですね。例えば、一番コスパのいいコパイロットプラスプランだと、月額39ドルで1500プレミアムリクエストが使えて、1リクエストあたりの単価は約 4.2 円になるそうです。驚きなのは、この1リクエストがヘローみたいな簡単な挨拶でも、ものすごく複雑なプログラムのレビュー依頼でも同じ1リクエストとしてカウントされること。だから、賢く使えば高性能な AI モデルにがっつり仕事をさせてもたったの4円ちょっとで済んでしまうというわけです。ただし、使う AI モデルによって1回のリクエストで消費されるプレミアムリクエストの量が変わる点には注意が必要です。例えば、アンソロピック社の高性能モデル、クロードオーポス 4.5 は1回で3プレミアムリクエストを消費しますが、OpenAI の最新モデル、GPT-5.2 コデックスは1プレミアムリクエストで済むそうです。さらにすごいのが、GPT-4o や GPT-5 mini といったモデルは、なんと消費プレミアムリクエストがゼロ。つまり使い放題なんです。これは知らないと損ですよね。記事ではコストを抑えるコツとして VS コードの拡張機能ではなく CLI、つまりコマンドラインツールを使うことなどを挙げていました。コパイロットを日常的に使っている方はぜひこの記事をチェックしてもっとお得に活用してみてはいかがでしょうか。
ここまで AI がいかに便利で賢く使えばコストも抑えられるという話をしてきました。でもその一方でこんな風に感じている方いませんか？ AI を使えば楽になるはずなのになぜか前より疲れている。最後に紹介するのは前に掲載されたエンジニアの AI 疲れとの付き合い方という、まさに現代の悩みに切り込んだ記事です。この記事でいう AI 疲れとは、AI のおかげで仕事の効率は上がっているのになぜか精神的、認知的にすごく消耗してしまう状態のこと。心当たりがある方も多いんじゃないでしょうか。筆者の方は AI 疲れが生まれる主な要因としていくつかの点を挙げています。一つは認知負荷の増加。 AI が生成したコードや文章が本当に正しいか、
安全か、使えるものかを判断する作業は想像以上に脳を使うんですよね。2つ目はマルチタスクの増加。 AI の応答を待つ間に別の作業をして、また戻ってきてというのを繰り返していると集中力が散漫になってしまいます。3つ目は AI の確率的な動作。昨日うまくいったプロンプトが今日はなぜかダメみたいなことありますよね。原因が特定できないこの不確実性がじわじわとストレスになるんです。そして特に共感したのがアーリーアダプターにならねばという脅迫観念。新しい AI ツールが出るたびに試さないと乗り遅れると焦って情報を追いかけ続けるのに疲れてしまう。筆者の方はある時から自分は最新ツールに飛びつくより枯れた技術で着実に成果を出すタイプだと割り切って、あえて一歩遅れて導入するようにしたらすごく楽になったそうです。レイトマジョリティ、つまり後からついていくくらいの立ち位置が自分には合っていたと。この記事は AI を正確な計算機ではなく確率的にそれっぽい答えを返す相談相手と割り切ることや、便利さと引き換えにゆっくり考える時間を失っているかもしれないという警鐘も鳴らしています。 AI とのうまく付き合い方を考える上で本当に死者に飛んだ内容でした。 AI は強力なツールですが、それに振り回されず私たちが主体的に使いこなしていく姿勢が大事なんだなと改めて感じされました。
というわけで、今日は記録的な寒波のニュースから iPhone や Siri の未来、そして開発者向けの GitHub コーパイロットの話題、最後に AI と私たちの向き合い方まで幅広くお届けしました。皆さんの気になるトピックはありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。